積水ハウスリート投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3309積水ハウスリート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は積水ハウスアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の阿部透さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は3月30日に京都で開催した J リートファン in 京都の模様を収録したものです。
証券コード3309積水ハウスリート投資法人。お話は積水ハウスアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の阿部透さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。大きく膨らむ夢ですから、はい、あの CM 好きなんです私。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
じゃあまずは概要からお話し頂戴してよろしいですか。
はい、承知いたしました。では、積水ハウスリート投資法人、概要の方をご説明をさせていただきたいと思います。まず、スポンサーは、積水ハウスになります。その積水ハウスのグループ力を生かしまして、スポンサーの積水ハウスが開発をした物件を中心に組み入れをさせていただいておりまして、環境性能に優れた高品質な住居、こちらは賃貸マンションになります、およびオフィスビルを中核資産として組み入れをさせていただいております。3月1日時点ということで、ポートフォリオの資産規模5598億円、物件数が124物件ということで本日記載をさせていただいております。直近ちょっと物件の売却を発表しておりますので、後ほどその内容についてはご紹介をさせていただきます。これまで東京大阪を中心としたオフィスビル、それから東京圏を中心とし、北は北海道札幌、南は九州福岡までの賃貸マンションに投資をさせていただいております。続いてアフターコロナの現在までの状況を踏まえて物件の取得譲渡方針、いろいろと考えておりますが、その内容についてご説明をさせていただきます。こちらに記載させていただいております内容は、ポートフォリオをどのように構築していくかという方針を定めて皆様に開示をさせていただいている内容でございます。昨年の12月21日にポートフォリオの構築方針を変更させていただきました。左側がそれまでの内容です。住宅とオフィスビルを 45% 程度ずつということで、大体同等レベルの投資としてこれまで進めてまいりました。ですが変更後につきましては、住宅の比率を引き上げまして、中期的な目標として住宅を 65% 程度まで引き上げ、オフィスビルを 30% 程度まで引き下げるという方針と変更をさせていただいております。こちらの主な理由はコロナによる影響でリモートワークが進展し、特に東京のオフィスビルでの出社率が下がったこと、また大型ビルの新規供給が継続的に今後も続いてくるということで、私どもが投資をさせていただいてた物件で空室が出るようになり、また賃料の水準も下がってきているということで、このまま保有をし続けると皆様への分配金への影響が出てくるという判断をさせていただきまして、入れ替えをさせていただくという方針をお立てさせていただきました。で続いて、次のページで、今回、3月19日に発表をしております、売却および、購入の資産の入れ替えの発表したまでの内容になりますが、概要になります。まず、分割しながら一遍に売るのではなく、分割して決算期の3つの期に分けて、今後リスクが出る物件、運用のパフォーマンスが落ちる想定をしている物件を 売却をさせていただきます。物件についてはまず売却を決めさせていただきましたのが上野物件、これは東京都品川区に所在をしておりますオフィスビルガーデンシティ品川御殿山でございます。こちらにつきましては山手線の大崎駅から徒歩10分程度という距離がある関係もありまして、空室が多く出た東京都内の中でなかなか新しいテナントさんを見つけていくというのが厳しい環境が続いております。結果新たにですね、今年の7月に一番たくさんの床を使っていただいている大手シンクタンクの会社さんがリモートワークで出社率が 30% になっているということを受けて、こちらのビルから退去されることになっています。そうしますと稼働率が 50% 程度まで悪化をするということで、こちらのビルの新しいテナントを見つけていくのにもかなり時間がかかるであろうということで売却を決めさせていただきました。合わせて大阪御堂筋にございます本町ガーデンシティ、こちらのオフィス部分とホテル部分を合わせて売却をさせていただくことにいたしました。現時点ではホテルも外国人旅行者の方々も多く戻り、オフィスビルについても稼働については現在満室で動いておりますが、将来的な賃料水準の関係から収益の下落リスクがあるということで先んじて売却を決めさせていただいております。で、合わせて取得の方も一部発表させていただいております。住宅の比率を増やすという方針にのっとりまして、スポンサーの積水ハウスが開発をいたしました賃貸マンションの7物件すべて今回発表しているのは東京23区内に所在する物件ですが、こちらの取得を発表をしております。これらの物件現時点ですべて90% 以上、好調な物件では98% を超える稼働を推移しておりまして、4月1日付で私どものポートフォリオに入ってまいります。ですので4月1日から収益の寄与をしてくれるということで大きく期待をしている物件になります。その他次のページでスポンサーの積水ハウスが開発している物件の名称入りの一覧を載せております。オフィスビルやホテルにつきましても開発は継続しておりますけれども、積水ハウスリートとしては軸足を少し住宅に寄せていこうということで、青い欄になります住宅の物件を今後も引き続き取得をしていく方針でございます。また物件名の左側にですね、緑色の枠で囲ったアルファベットで ZEH と書かれている物件、これはいわゆるゼロエネルギーハウスの省略でございます。積水ハウスが一戸建て、それから賃貸アパート、それから分譲マンションと合わせて賃貸マンションでもこの環境性能の高いゼロエネルギーハウスの開発を進めています。今後建築をする物件については基本的にすべてこの ZEH になる物件を作っていくという方針でやってまいりますので、これらを積水ハウスリートの方で取得をしまして、より環境性能の高いカーボンニュートラルに向けた取り組みも進めていこうという方針を立てております。続いて11ページに大きな円グラフを載せさせていただいておりますが、こちら3月1日時点の資産の規模、それと先ほどの3月19日に発表した物件の売却を進めていった今年の11月1日 の時点での見込みになります。一旦大きなオフィス物件を2物件売却をしていまして、まだ発表できている新しい住宅の取得の物件がちょっと数が少ない状況になっていますので、資産規模が大きく減っております。で、売却資金の残りがまだ980億円ほどございますので、順次物件取得などを行ってまいります。決定次第適時開示をさせていただくことを予定しております。そういった物件の入れ替え等をさせていただきながら、分配金の成長と安定についてしっかりと実現をしてまいりたいと考えております。
ここで一つよろしいですか。
はい、
大きな変更だと思うんですけども、今の市況を見ていると、やはり住宅系強いなという印象を受けているんですが、この辺はいかがでしょうか。
はい、コロナ禍で、東京23区内の、ワンルームとかのシングルタイプの住宅からは、人がだいぶ離れていってですね、郊外の広めの物件の方が人気が出るという状況がありましたけど、これがやっぱり戻り始めて、昨年から都内にも人が戻っています。あと全国各都市の中心部にも人が戻ってきているという状況で、合わせて住宅の供給がそこまで多くないということもあって、今桜井さんおっしゃったようにですね、賃料も着実に全国上昇しているという状況に転じております。
その賃料も大型高級物件ほど高いようなイメージがあるんですが、これはどうでしょう、間違ってますかね。
そうですね、ちょっとこの後ご説明させていただくんですけど、賃料の上昇もこれ今見ていただいているのは後ろの方にページが19ページになりますけども、新規で賃料を契約をさせていただく時の賃料がですね、4.2% から 4.3% と現在も着実に上昇しています。小さい上昇に見えるかもしれませんが、過去の状況を見ていただくとですね、 4% を超えるという状況は非常に高いもので、何が押し上げているかというと、東京都内の広めのお部屋が 20% とか 25% の上昇をしているという現象が起きています。
あともう一つここで最後なんですけども、やはり住宅系を増やすということはリスク分散にもつながるという理解でよろしいですか。
はい、正直ですね、これまでの積水ハウスリートの運営の中で、オフィスビルについては非常に大きな物件を、スポンサーの積水ハウスから取得をしてきました。好調な時は、非常に稼働もよく、安定した賃料が取れるということで、好成績を出せてこれたんですが、コロナ禍による影響で、しかも大量な供給が今後も控えているという中で、大型物件のリスクというのが、私どもの中では顕著に現実化してしまったということがございまして、少し住宅に比率を振り返ることで、リスク、要は分散リスクを実現していこうということで決めさせていただきました。
ありがとうございました。
はい。では少しページ戻らせていただいて、12ページですね、分配金になります。当リートは4月末と10月末が決算期になっているリートになりますけれども、第18期というのが昨年の10月期のことでございます。こちらの実績が1976円一口当たりの分配金でした。で、19期、まもなく閉まりますが、今年の4月末の予想分配金については2038円ということで発表をしております。で、10月期につきましては20期になりますが1732円と少し減少してしまう状況での発表になっておりますが、こちらについては先ほど売却を決めさせていただいた2つの物件がポートフォリオから外れてまいる関係で、その物件が稼いでいた収益が一旦削れてしまいます。ただ新しく購入をする物件、この後も発表させていただくことで今準備を整えていますので、それらを含めて分配金レベルは次のページですね、 1800円水準をまず安定的に出させていただくということを目標として物件の入れ替えをさせていただこうと思っております。で、賃料については住宅の方が堅調に上がっていくと推測しておりますので、入れ替えが進めば進むほどこの分配金に与えるプラスの影響も効果が出てくるものと考えておりますので、そのあたりは引き続き状況、私どもの投資法人ホームページ等で稼働率や賃料上昇などをご確認をしていっていただければと思います。続いて運用状況を少しご紹介いたします。まずオフィスビルですが、東京都につきましては一番右側が2月末時点の公表値ですが、空室は 5.86% ということで少し下がってきています。賃料についても下落傾向がようやく収まりかけているという状況ですので、企業のオフィスを拡張する動きも実際には出てきていますので、全体的にはちょっと底を打ってきた感じは出てきております。ただ2025年にもそして27年にも非常に大きなビルが多数と新築竣工してまいりますので、それらの影響が今後また東京のエリアでは出てくるものと私どもでは推測をしております。大阪につきましては空室率も 4.35% ということで完全にピークアウトして、そんなに大きな空室にはなっていません。賃料水準についても東京のように下がるという傾向はなく、ずっと横ばいが続いているという状況になっておりますので、東京ほど懸念をすることはないということが私どもとしての考えになっております。続いてのページはポートフォリオの稼働率を示しておりますのでご覧になっていただければと思います。現在保有しているオフィスビルを一覧でお示しをしております。売却を決めた物件以外では東京の赤坂に赤坂ガーデンシティというビルを保有しております。現在稼働率が 93.5 の表示になっておりますが、10月末時点現時点では 95.4% となっております。なんとかあと少しで満室になりますので、こちらは鋭意保有を続けていければと思っております。それから大阪地区では御堂筋沿いにございます本町南ガーデンシティ、それから淀屋橋にございますガーデンアベニューという2つのビルを保有しておりますが、いずれも稼働率は 100%、 そして賃料についてもコロナ禍経て全く下落をせずに維持をさせていただいているということで安定運用をさせていただいております。あと名古屋にも一つビルを保有しておりますが、こちらも 100% 稼働が続いていると。結果的には東京のビルだけが空室が出て賃料が下がってしまってリートの収益に悪影響を与えてきてしまっているという状況が当リートの中で起こっております。続いて住宅のところ少し詳しくご紹介いたします。今見ていただいているページは稼働率の推移ですが、一番右端直近2月末で私どもが保有している住宅全体の稼働率は 97.5% まで回復をしております。少し左に目を移していただきますと、2020年から22年10月末あたりまでがコロナの影響があったと考えておりますけれども、全体の稼働率も 96% 半ばぐらいまで落ちていて、特にこちらが東京23区の稼働率ですので、やはり東京23区からコロナの影響で緊急事態宣言等があって出社ができなくなってということで経済活動も止まり、23区から人がどんどん出ていったという状況が あったということを見ていただけるかと思います。これが昨年から大きく回復をしてきているというところです。下のグラフは23区だけを取り出した時のグラフになっていて、ブルーのラインがシングルタイプという、まあ ワンルームや 1K タイプの一人住まい用の住戸になりますが、保有戸数でいうと全体の中で3500戸近くでやはり一番多く件数を保有していますので、ここの稼働率が悪くなると収益が落ち込んでしまうという状況があって、コロナ禍中は 94% 台まで悪化しておりましたが、現在は 97% まで回復をしてきています。で、次のページは先ほど少し見ていただきました賃料の上昇のところですね。左側は新規賃料と申しまして、いわゆるお部屋が空いた時に新しい入居者の方々と契約をさせていただいている賃料の推移で、これが昨年から急激に一時期ちょっとマイナスになるところまで行ってしまってましたが、昨年の秋のところから 4.2、 現在 4.3 と堅調な上昇をしている状況です。また右側は更新時の賃料の動向です。ご承知の通り、日本の賃貸の住宅の契約というのは普通借家というものが中心になっておりますので、更新の時になかなか賃料を入居いただいている方に上げさせていただいていくというのが非常に難しいです。基本的にはご了解をいただかないと賃料が上げられないんですが、こちらもですね、昨年の10月までの集計では 0.3% しか上げられていなかったんですが、現時点では 0.7% の上昇になっておりますので、やはり経済上のインフレの状況ですとか、あと給与所得を含めた賃料の上昇というのが昨年行われ、このちょうど4月にも大きく上昇するということが報道されておりますので、引き続き更新の契約についてもテナントの入居されている方々にお願いをさせていただきながら、少しでも賃料を上げていくということを図ってまいろうと思っております。礼金の取得も左側に書かせていただいておりますが、6割を超えるレベルに回復をしてきているというところで、やはりマーケットが堅調に推移すると、こういったプラスの状況が出てくるという内容になっております。では続いて財務のところになります。私どものリートの場合はですね、皆様投資家の方々から投資をしていただいているエクイティと呼ばれている部分、投資口で皆様に持っていただいている部分と、それから銀行から借り入れをしたデッドファイナンスと呼ばれているところ、その2つで総資産の投資をさせていただいています。現在までで当リートが借り入れをしている有利子負債は2572億円となっております。で、ご承知の通り金利は日本も上昇に、利上げの状況に転じてきております。19日の日銀の発表を受けて、さらに金利は上がってくるものと考えております。現在の状況で平均の調達金利というのが 0.61%、 その半年前から比較すると 0.03% 上昇しています。で、今後もここは引き続き上昇するものと考えております。で、現在この4月期の予算としては 0.62% で予算を組んでいます。そして今年の10月期秋口にかけては予算上は 0.66 まで上昇するという予想を入れさせていただいております。今後の動きによりまして、その内容については逐一精査をしながら予算を組んでまいりたいと思いますが、いずれにしましてもファイナンスコスト、いわゆる金利はですね、利息は上がってくるものともう考えなければなりませんので、その分以上に先ほどご紹介したポートフォリオの特に住宅の賃料の上昇を目指して、金利コスト以上に収入を上げることで皆様への分配金をプラスに持っていくということを続けてまいりたいと思っております。最後にですね、ページ飛びまして ESG のところ簡単にご紹介をさせていただきます。本投資法人もですね、 CO2 排出量の削減、 GHG 排出量と CO2 以外のものも含めて GHG 排出量と呼んでおりますが、これらを2050年までにネットゼロにするということを目標で掲げさせていただいております。その中で2021年を基準とした場合に、まず2030年までに 42% 削減するという目標を立てておりまして、これについてはもう昨年度で 50.7% の削減ということで達成をさせていただいております。引き続きポートフォリオの 環境性能の高い物件の比率を上げていき、先ほどもご紹介しましたゼッチマンション等の導入も含め、GHG 排出量、CO2、カーボンニュートラルの状況に一歩でも少しでも早く到達できるように、さまざまな工夫をして取り組んでまいりたいと思っております。私からご紹介以上になります。ありがとうございました。
あと多分皆さんおっしゃると思うんですけども、まあ、リートと金利っていう部分があるんですけども、今の状況の、まあ、この間の日銀のマイナス金利はやめますよというところになってきましたけども、適度な金利っていうのは、あるいは今回の賃上げのような給料が上がるっていうのは、賃料の上昇ももっと高いところにも住めるよねっていう、むしろ望ましいのかなと個人的には思うんですが、これいかがでしょうか。
私は決して経済評論家でもないので、専門的なことは申し上げられる立場ではありませんが、やはりこれまでの30年間、実は私もバブル世代でですね、瞬間だけバブルを、はい、経験させていただきましたけど、その後はもう本当に全て物が上がらずに下がっていくという時代で、それこそ分譲マンション作っても、作った時よりも売る時には値段が下がってるっていうのがずっとあったということで、やっぱり成長がなかなかできなかったと思ってます。まあ、そこがようやく脱出できて、デフレになりインフレになりということで、適度な中でのやっぱり利息がつくということは、とても回転としてはいいことだと思いますし、こういった利回り商品についても皆様の目標の、まあ、投資するんだったらこれぐらいあったらなって思っていただけるレベルも明確にこう上がってくると思うので、それに対して私たちも努力をするといういい活力も生まれてくるのではないかなというふうには個人的に考えています。
だから今日より明日の方が物が安いだろうな、あるいは上がってないだろうなっていう時代が30年も続きましたから、これからは今日より明日の方が物は上がってるし、多分給料も上がるから、よりいいところに住めますよね、あるいはよりいいオフィスに行けますよねっていう逆転の発想になってくるって考えてよろしいでしょうかね。
と期待をしております。それによって住まい自体、ハードのところも、それからソフトも、今いろんなアイデアも DX 含めて生まれているので、より人生100年時代の中で安心して健康に暮らせるという基盤がより強固になっていくんじゃないかなっていうふうには思います。
で、そういうための対象物件をやっぱり提供するのはある意味義務ということでもいいです。義務って重い言葉ですけど。
そうですね、これはスポンサーである積水ハウスとそのグループ会社 の企業理念にもなっていますので、そのあたりはより深掘りをして、これからもいろんなことに挑戦をさせていただくことになると思いますので、当リートとしてもそのスポンサーとの動きをですね、足並み揃えて、先ほどカーボンニュートラルのお話もさせていただきましたが、積極的に挑戦をし続けていきたいと思っております。ただ皆様にご指示いただけないとそれもできないので、よろしくお願いいたします。
ぜひご指示をいただければという、すごくいい締めでしたね。今ね、拍手も出ました。はい、
ありがとうございました。それではお時間となりましたので、このあたりで終了とさせていただきます。ここまでは積水ハウスリート投資法人 IR セミナー、証券コード3309積水ハウスリート投資法人、お話は積水ハウスアセットマネジメント株式会社代表取締役社長の阿部透さんでした。どうもありがとうございました。大きな拍手でお送りください。
積水ハウスリート投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード3309積水ハウスリート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。